それでは今日与えられました聖書の箇所をお読みいたします。新約聖書ルカによる福音書23章32節から43節までです。新約聖書の158ページです。他にも二人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていった。サルコーベと呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているか知らないのです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。民衆は立って見つめていた。議員たちもあざ笑っていった。他人を救ったのだ。もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。兵士たちもイエスに近寄り、水ぶどう酒を突きつけながら侮辱していった。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王と書いた札も掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか。自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神を恐れないのか。同じ刑罰を受けているのに、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしてはいない。そしてイエスは、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと言った。するとイエスは、はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。そこまで。それではキリストと一緒にと題しまして、久保木隆新学生に説教をお願いします。
今日与えられた御言葉は主イエスキリストの十字架の一場面です。このキリストの十字架による救いを信じる私たちとキリスト教会は、この聖書によっておよそ2000年にわたってこの神の御業を語り継ぎ、繰り返しこの救いの意味を聖書から教えられて、今この日を迎えています。ここにおいて神の御業が変わることのないものとして語られると同時に、変わらない聖書の御言葉を通しての、しかし新しい説教が主の十字架と復活を記念する日曜日ごと世界中の教会で語られてまいりました。今日もこのルカによる福音書が記した十字架の記録から共に教えられたく願います。23章32節33節を今一度お読みします。他にも二人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていった。サレコーベと呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけた。 サレ神戸と呼ばれた場所、すなわちこのゴルゴタと呼ばれるその場所において十字架刑が執行されました。罪なき神の子は右と左につけられた犯罪人と同じ扱いを受けながら十字架をその真ん中でお受けになられたのでした。これは旧約聖書のイザヤ書53章12節、その御言葉の成就でありました。十字架は当時のローマ帝国の最も残忍な死刑の方法とされております。しかしルカはこの残虐極まりない十字架におけるキリストの痛々しい姿、その苦しみの極みのありさまを詳細にこの記事の中に記録しようとはしませんでした。むしろそのことはすでに十分に教会において、そうです、初代の教会においてもその中で知らされていたものであったのかもしれません。その上でルカはこの十字架の意義を、この十字架の意義を知るための大切な事柄をこの福音書の中に記録するのです。34節をご覧ください。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。この許しの祈りを十字架刑の初めに今日の聖書は記すのです。そしてこの重要な祈りの言葉はルカによってのみ私たちに知らされる十字架上の主イエス・キリストの祈りなのです。十字架の苦しみが人間の罪の身代わりとしての苦しみであり、本来裁かれるべきものである人間に神の許しが与えられるそのための苦しみであることを、この祈りの言葉によって私たちは知らされるのです。その十字架の意義がこの祈りの言葉によって実現し、私たちのうちにも刻銘に刻み込まれるのです。しかしながらこの十字架の意義をわからない人々が、受け入れない人々がおりました。聖書はその人間の愚かな姿をあらわに示しております。34節の続きから、人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。民衆は立って見つめていた。議員たちも嘲笑って言った。他人を救ったのだ。もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。これらあざける人の姿は旧約聖書にすでに描かれている姿なのです。ぜひお開きください。詩篇の22編です。 旧約聖書の853ページ、旧約聖書詩編22編、ページでは新共同訳、旧約聖書の853ページ。18節と19節をご覧ください。こう記されています。骨が数えられるほどになった私の体を彼らは晒し物にして眺め、私の着物を分け衣を取ろうとしてくじを引く。同じ詩編の22編、今お開きのその開いたままで少し前に戻って7節、8節、9節をご覧ください。私は虫けら、とても人とは言えない、人間のクズ、民の恥、私を見る人は皆私を嘲笑い、唇を突き出し頭を振る。主に頼んで救ってもらうがよい。主が愛しておられるなら助けてくださるだろう。このように旧約聖書はこの十字架での出来事を、まさにこの書いてある通りのことが起こったこの十字架の出来事を記録しております。後ほどぜひこの詩編22編全体をお読みいただきたいと思います。この十字架が聖書に予言された出来事であることをさらに知ることができます。今は開くことをいたしませんが、元のテキストに戻ってルカによる福音書23章続きを見たいと思います。36節に、兵士たちもイエスに近寄り、酸いぶどう酒を突きつけながら侮辱していった。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。酸いぶどう酒を突きつけとあるこの言葉も、詩編69編22節に記されております。まさに聖書が語る通りの姿が、愚かにも十字架のその時にそこにいた者たちの姿として実現するのです。そして彼らはこぞって言うのです。神からのメシアなら自分を救え、ユダヤ人の王なら自分を救えと。彼らは自分たちの言っていることが大きな矛盾であることに気づかずに罵るのです。メシアは、キリストは誰のための救い主なのでしょうか。王とは誰のための王なのでしょうか。キリストがキリスト自身のために存在するのでしょうか。王が王のために存在するのでしょうか。キリストは救われる罪人のために、王はそのもとに集う民のためにいるのにもかかわらず、 今目の前で起こっているこの十字架こそは、十字架上のこのキリストのためではなく、罪を許されなければ滅びるしかない人々のためにまさに起こっているのに、そのことがわからないのです。神がそのために人となってこの世に生まれ、人の罪の身代わりとなり、罪の許しを与えて、罪によって断絶している神との関係を回復する、まさにその救いのために命を懸けておられる方が今目の前にいるのにもかかわらずわからないのです。神の御心をわからないこの人々がこの時十字架を取り囲んでいたのでした。彼らは言うのです。お前が自分を救ったら認めてやろう。この言葉はこれまでも主イエスの生涯の中で繰り返しかけられてきた主イエスを試す挑発的で侮辱的な発言なのです。彼らの言葉に主イエスが他人を救ったことを認める発言が含まれているように見える部分がありますが、むしろ主イエスがキリストであることを何があっても認めない堅くなな心が、むしろその言葉によって浮き彫りとされています。その彼らに対してその言葉の通りに主イエスに自分を救うことができなかったのではありません。主イエスは自分を救うことをあえてなさらなかった。それは神の御心に従って私たち人間の救いの実現をこの十字架によって成し遂げるためだったのです。私たち人間のために、人間の罪のために犠牲となってくださった主イエスなのです。このことこそが神の技であり神の印であるのに、人間は全く違う見方を自分本位に展開して神に背を向けるのです。それが人間の愚かな姿、まさに罪によって神の方を向くことができなくなっている姿そのものなのです。その人々のために、その人々のためにまず主イエスは十字架上であの祈りを、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのですと、この祈りを祈られたのでした。人間の無知と悪意に対して主イエスは十字架の上で怒られたのではなく、裁かれたのではなく、彼らの許しを父なる神に祈り、私たち罪人のために祈られたのでした。ルカによる福音書がその全体の記事において主イエスの生涯における祈りをとても大切なものとして記録していることを皆さんはご存知かもしれません。その中に主の祈りがあり、 オリーブ山の祈りがある。私たちは聖書からこれを読み学ぶとともに、今日の聖書の箇所のルカによる福音書の記述によってのみ知らされる、この一番初めに記された十字架上の主イエス・キリストの祈りが今日改めて知らされるのです。私たちはこの祈りをすべての人たち、すべての罪人のための祈りとして聞くと同時に、それが私のための祈り、そしてあなたのための祈りであったことを、この祈りが主イエスの取りなしの祈りであることを今一度思いながら聞くものでありたいと思います。さて、この十字架の場面において、もう一つルカによる福音書だけに記録されている大切な出来事があります。それが主イエス・キリストの十字架の右と左につけられた犯罪人、この二人の言葉なのです。この二人がキリストの十字架について、その意味に迫る言葉を発しているのです。御言葉に今一度目を向けたいと思います。39節をご覧ください。十字架につけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。犯罪人の一人が主イエスにかけた言葉です。かけたというよりもぶつけた激しい思いです。死の目前、耐え難い苦しみを伴うこの刑罰、ギリギリまで追い詰められた人間の絶望している姿です。この言葉はメシアとして十字架にかかった方を頼る言葉ではなく、自分のためだけの思いから発せられている傲慢な言葉です。罵ったと表現されている言葉は、冒涜したとか神を汚すとの意味で用いられる言葉なのです。人間は愚かにも本当に苦しくなったときに、救いを求めるのではなく、そのことから逃れたい思いを怒りや攻撃性を持って発する存在です。神を求めず、救いを求めず、その境遇を呪い、そこに関わるあらゆるものを攻撃して、神をも冒涜して自分を慰めようとするのです。しかしそれは神に向かう姿勢の正反対。そこにあるのは人間が人間だけで自己完結させてしまう、まさに神を無視し神に対して背を向ける姿、罪なのです。この姿が先にお読みした38節までの主イエスのことをあざけり罵り侮辱する者たちの言動と合わせて 人間の罪深い姿を描き出しているのです。しかしもう一人の犯罪人はこう言ってたしなめるのです。40節をご覧ください。するともう一人の方がたしなめた、お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。たしなめた後の言葉は厳しく叱る、叱責するとの意味合いを持っています。これまでの人々の主イエスを冒涜する言葉に対して神を恐れるという対極にある姿勢とも移ります。このもう一人の犯罪者は自分たちのしたことの報いを受けている、これを受け入れる姿勢を示します。ユダヤ社会においては応報の発想がありましたから、当然の罰という現実に向き合わされているという意味でもあります。その意味においてこの者も先の者同様、死の目前、耐え難い苦しみを伴う刑罰にギリギリまで追い詰められた人間の絶望している姿であることには変わりがありません。しかしこの犯罪人は主イエスが何一つとして悪いことをしていないにもかかわらず、同じ十字架にかけられていることを知って考え思い巡らして、そして罪なき方が十字架にかかっている、そのことを思うのです。どのぐらい深くこのことを受け止めているかともし問われれば、率直に言ってわずかばかりの理解だったのでしょう。今出会ったばかりの主イエスについてほんの一部を知ったに過ぎなかったのだと言わざるを得ません。しかし彼はその一部を知ることによって神を恐れる思いへと導かれたのです。そして主イエスに言うのです。42節です。イエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してください。この時彼が素晴らしい信仰を持っていた。先ほど申し上げた通り、彼にはそこまでのまだ真実を知るところには至っていなかった。わずかばかり主イエスと出会ったに過ぎなかった、その段階だったということでしょう。ただ彼の心の中に起こったのは素直な主イエスへの願いとして、私を思い出してくださいということ、このことを一言言っているのです。主イエスの記憶にだけでも残してくださいと お願いしたのでした。実はこの今読んだ言葉の前にある言葉がなかなか難しいところなのです。翻訳においてちょっと幅があります。こう書いてあるところです。あなたの御国においでになるときには、御国とは神の国、神の支配であることは共通に踏まえることができます。しかしその後の言葉の解釈には実は幅があります。御国をもって主が来られることなのか、御国に主が行かれることなのか、ここはどちらにも取ることができる表現が実はございます。口語訳聖書ではこのように翻訳されました。あなたが御国の権威を持っておいでになるときには。一方、聖書教会共同訳ではあなたが御国へ行かれるときにはと訳されているのです。新共同訳はこの意味を次のように訳したわけです。イエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してください。それぞれに意味の違いと味わいがありますが、これが絶対とは言い難い奥行きのある言葉なのです。でもここに立ち止まって議論するのではなく、この先、このあと主イエスの言葉によって私たちが迷いそうなこの言葉は一気に解決されます。しかと聞きたく願います。43節です。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われたのです。はっきり言っておく、アーメン。そう主はおっしゃった上で、あなたは今日、今、まさに今あなたは私と一緒に楽園にいると。あなたはパラダイスにおいて私と一緒だと、はっきりお答えになられたのでした。やがて来るところではなく、やがて行くところでもなく、今ここに楽園、すなわち神の国はあり、あなたはキリストと共に一緒にそこにいるのだと答えてくださったのです。この犯罪人が求めた願いよりもはるかにその域を超えて主イエスはおっしゃったのです。私があなたと共にいることが今実現している、これからもずっと共に居続けるのだと。これが神の国。そのために主イエス・キリストは来られ、十字架の見苦しみをまさにこの時受け、何をしているのかわからない者たちのために許しを祈り、彼らを裁くのではなく許して救うためにその命を犠牲とされたのです。多くの者たちがわからないでいる中で、この時に この一人の罪人が主イエスを求めるものとなった。そこに主イエスキリストはおられた。神の国はそこにあった。この記録はこの2000年前の十字架のひとときの出来事としておしまいとなるのではなく、その後今に至るまで私たちにとって具体的な意味を持つものとなるべく、ルカはここに記録したのでした。十字架の上で宣言された主イエスのこの言葉を、私たちは恵みのうちに今も御言葉と共に持ち続け、主と共に歩む人生を与えられているのです。信仰の始まりは決して難しいものではなく、訓練を受けてというものでもなく、修行を積んで至るものでもなく、そうではないのです。確かに私たちの罪に支配された人生は時に悩み苦しみ、悲嘆に暮れてどうにもできず行き詰まり、希望を失って絶望してしまいそうになる時があります。しかし私たちがその罪の中に支配されている自分にハッとさせられる時があります。主イエスキリストにこの聖書を通して出会う瞬間です。罪なき主イエスキリストが人間と同じ姿となってそのすべてを経験されて、そして私たちの罪の身代わりとして十字架にかかられたことを知る、つまり主イエスが救い主であることを知って、そして主よ私を覚えていてください、そういうところから始まる、それで良いのです。もう少し正確に言うならば、主イエスを求めることができるように、小さなその求めの言葉をそのところから始めることができるように、もうすでに十字架で、あの十字架の時に主はあなたのために、そして私のために信じる歩みをすべて用意して先に実現してくださっていたのでした。聖書を読み尽くして、もう知り尽くして、そこから初めて信仰がスタートするのではないのです。あなたが心にイエス様、主よ、そう呼ぶとき、主イエスは私があの時あなたのために十字架にかかったのだ、安心しなさい、私はあなたのそばにいる、あなたは私と一緒に今パラダイスにいるのだと答えてくださっていたのです。その主と共に私たちは日々を歩み、主を礼拝するために感謝して教会に集まることが許されているのです。主が命をかけて呼び集めてくださった一人一人が集まるこの教会に、賛美が満ち、 主が用意してくださった御言葉が解き明かされ、祈りがある。そしてそこに主は共にいてくださる。まさに神の国がすでにある。私たちは今日も神の国に共に、主と共に生きる喜びを感謝してここに集まり、礼拝を主に捧げているのです。ここは神の楽園、パラダイス。ここは神の国、すなわちキリストと一緒にいる場所。あなたはいつもその中へと招かれているのです。主と共に歩む喜びを分かち合う幸いを生かされているのです。そしてそれをまだ知らない人には、主イエスキリストのことを述べ伝え、伝道していく幸いを私たちは与えられているのです。改めて主にあって神の国に生かされるものであり続けたい、そう願います。お祈りいたしましょう。愛する父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。主の十字架が私たちの救いであるということを、今日も御言葉はそれを示してくださいました。ありがとうございます。主は十字架の上で私たちのために祈ってくださいました。感謝いたします。その主を呼び求めるとき、主よ主よと私たちが呼び求めるとき、あなたは今私たちと神の国の楽園に共にいてくださる約束をくださいました。感謝いたします。どうかこの喜びと恵みのうちに私たちをなおなお導いてください。この神の国に一人でも多くの方が喜びを持って加えられていくことができるように、主イエスキリストを述べ伝えるものと私たちをさらに整えてください。今日の約束のうちにあなたと一緒にこれからも歩ませてください。感謝をして私たちの救い主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。